It is my purpose to show that in troubled times, the Lord is always...
私たちは使徒パウロが終わりの時に来ると予言した苦難の時代に生きています。私たちが個人や家族として安全であり、教会として揺るぎないものであるとしたら、それは福音の律法と儀式に従うことによってです。1849年7月24日、生徒たちがソルトレーク盆地に入植してちょうど2年が経ちました。ようやく暴徒と迫害の歳月から自由になった彼らは盛大にお祝いしました。苦境にあったその数年前、暴徒が生徒たちを家から追い立てていたとき、預言者ジョセフ・スミスはリバティの監獄で苦しんでいました。自由を意味するリバティと監獄という言葉はあまり似合いの組み合わせとは言えません。ジョセフは叫びました。おお神よ、あなたはどこにおられるのですか？あなたの隠れ場を覆う大幕はどこにあるのですか？あなたの御手はいつまでとどめられ、あなたの目、まことにあなたの清い目はいつまで永遠の天からあなたの民とあなたのしもべたちへの不当な扱いを眺め、またあなたの耳はいつまで彼らの叫び声で貫かれるのですか。ジョセフ・スミスがそれ以前に主に指示を求めたとき、主は生徒たちに裁判官と知事、そして大統領に対して損害賠償を求めるように言われました。裁判官への生徒たちの訴えは却下されました。ジョセフは偽りの訴えにより生涯で200回以上法廷に召喚されましたが、一度も有罪を宣告されませんでした。ミズーリ州のボッグズ知事に損害賠償を求めると、彼は次のような宣言を出しました。モルモンは敵として扱わなければならない。そして、公共の秩序のために必要であれば撲滅、もしくは州外に追放されなければならない。この宣言は甚だしく残虐で邪悪な行為を招きました。生徒たちは合衆国のバンビューレン大統領に訴えましたが、こう告げられました。あなた方の言い分は正しいが、私には何もしてあげられない。ここで合衆国議会に提出された3度目の請願書の最後の段落を紹介します。請願書署名者たちの苦難はすでに圧倒されるものであり、人権の面でも、またアメリカ国民としても、苦情を述べずに耐えていくことなどできません。私たちは長年にわたって暴虐行為と圧政という鉄の手の下でうめき苦しんできました。200万ドルにも及ぶ財産を略奪されました。森の獣のように駆り立てられてきました。アメリカ独立戦争で戦った高齢者や無実の子どもたちが迫害者によって虐殺されるのを見てきました。アメリカ国民である善良な娘たちが最も冷酷な方法で恥ずかしめられ、虐待されるのを見てきました。そして最終的には1万5000人もの男女と子供たちが冬の極寒の中を自分たちの神聖な家庭や暖炉から見知らぬ地へ無一文で何の保護も受けずに武力によって強制的に追い立てられるのを見てきました。このようなすべての苦境の中にあって、国の最高評議会に向けて哀願いたします。偉大で自由な民によって選ばれた上院議員と下院議員の皆様に、私たちへの損害賠償と保護をへりくだってお願いいたします。流浪の状態から語る大勢のアメリカ国民の訴える声をどうかお聞き届けてください。悲嘆に暮れ、すすり泣く、やもめと孤児の声をどうかお聞きください。彼らの夫や父親は、この自由が統治する国で無残な殉教を遂げました。どうか、私たち流浪の民が、国に保護と損害賠償を求めたが、無駄に終わった、と、国の議事録に記録されることがないようにしてください。ミズーリでの大虐殺が再び繰り返されることから、私たちと祭司たちを救い、迫害され傷ついた人々の恐れを大いに和らげられるかどうかは、皆様のお力にかかっています。これらのことを請願者一同記念してやみません。しかしこの嘆願書は、何の同情の言葉もなく棄却されました。 1844年、イリノイ州のトーマス・フォード知事の発した保護命令にもかかわらず、預言者ジョセフ・スミスと兄のハイラムは、カーセージの監獄で射殺されました。生徒たちが被った残虐行為と苦しみは言葉では言い尽くせません。さて、1849年7月24日、ボートの手からついに自由となった生徒たちは祝典を計画しました。しかし、生徒の持っているものといえば、1600キロ向こうから荒野の中を手車や幌馬車に乗せて持ってきたものだけでした。鉄道が遥かソルトレイクまで到達する20年も前のことです。祝典に使えるものなど何もなかったので、自分たちの気持ちを表現することでお祝いをすることになりました。彼らはテンプルスクエアに東屋を作り、32メートルの高さの旗竿を立てました。そして幅20メートルもある巨大な国旗を縫い、自由を象徴するこの旗竿の先端に掲げました。この最初の偉大な祝典のテーマとして、自分たちを拒み、何の援助もしてくれなかった国家への愛国心と忠誠を生徒たちが選んだということに戸惑いを感じるかもしれません。まさに驚くべきことです。その理由が理解できれば、キリストの教えの持つ力を私たちは理解することができるでしょう。ブラスバンドが演奏する中、ブリガム・ヤング大官長がテンプルスクエアまでの行進の先頭に立ちました。彼の後には12人と70人が続きました。その後続いた24人の若い男性は白いズボンと黒のコートを着用して右肩に白のスカーフをたなびかせていました。頭には冠をかぶり、左の腰には鞘付きの剣をつけていました。そして何より、一人一人が右手に独立宣言と合衆国憲法を携えていました。やがて一人の若者が独立宣言を読み上げました。次に24人の若い女性が白い服を着て、右肩に青いスカーフをたなびかせ、頭に白いバラを飾って登場しました。皆、聖書とモルモン書を持っていました。テーマとして愛国心を選んだことほどではないにしろ、驚くのは次に登場した人々です。24人の古老たちが、祝福師のアイザック・モーリーに導かれて登場したのです。彼らは、シルバー・グレーという名で知られていました。皆、60歳以上です。赤く塗られた棒の先端に白いリボンをつけて持っていました。一人は星条旗を持っています。これらの男性は神権の象徴であり、神権は世界が存在する前に初めからありました。そしてこの神権時代に回復されたのです。生徒たちは主が彼らに王大統領を統治者長官に従うべきこと、法律を守り、尊び、支えるべきことを告げられたこともよく知っていました。当時掲示されたその戒めは、すべての国々に住む今の会員たちにとっても真実です。私たちは法律に従うふさわしい市民であるべきです。主は彼らにこう言われました。この目的のために私は、この国の憲法を制定する賢人たちを立てて、彼らの手によってその憲法を制定したのである。別の説で主は生徒たちにこう言われました。どんな人であっても、一人の人が他の人に束縛されるということは正しくない。そのために生徒たちは奴隷制度に反対でした。このことはミズーリの住民を困惑させる非常に難しい問題でした。そして、この1849年の祝典の日に、シルバー・グレーの一人、フェニーズ・リチャーズ長老は、24人の古老たちを代表し、忠誠と愛国心に満ちた演説をしました。彼は子供たちに愛国心を教え、自由を愛し、尊ぶ必要があると話しました。そして自分たちの経験した苦難について短く回想した後、こう言いました。兄弟、そして友人である皆さん、60年以上を生きてきた私たちは、合衆国政府の栄光を見てきました。非道で残虐な行為も経験しました。それらは政府の崩壊し堕落した管理体制の結果生じたものです。しかしながら私たちの誇る憲法の純粋な原則は変わらず残っています。私たちが自由の精神と愛国心の炎を先祖から受け継いだように、それらを私たちの子孫に純粋なまま引き継いでいこうではありませんか。 人間的な感情に流されて、生徒たちは復讐を望んだのではと思う人がいるかもしれません。しかし、人間的な感情に勝る何かが彼らの行為を制御したのです。パウロはこう説いています。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきであるから、彼はそれを理解することができない。しかし私たちはキリストの思いを持っている。この御霊こそが初期の生徒たちをキリストの弟子たらしめていたのです。生徒たちが多くの苦難を受けてもなお辛抱強く寛容で寛大でキリスト教徒らしくあり続けた理由を理解できれば、皆さんは松井生徒がどうあるべきかについて真の理解を得られることでしょう。復讐心に燃えるよりも彼らは啓示に心を向けていました。彼らは自分たちの進路を旧新約聖書、モルモン書、教義と制約、高価な真珠に見出される教えによって決めていたのです。彼らがどうしてそのように祝うことができたのか理解できれば、今私たちが主イエス・キリストと福音の原則に対して信仰を持つべき理由がわかるでしょう。私たちはキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教し、キリストのことを予言し、またどこに罪の許しを求めればよいのかを私たちの子孫に知らせるために自分たちの予言したことを書き記すのである。だからこそ今のような不穏で苦難の時代にあっても、キリストの真の教会に属する私たちは福音の原則を教え実践するのです。1849年の記念式典は3つの点で象徴的予言的でした。1つ目は若い男性が憲法と独立宣言を携えたことです。2つ目は若い女性が聖書とモルモン書を携えたことです。そして3つ目はシルバーグレーと呼ばれる古老たちが行進の中で称えられたことです。その式典の後、人々は臨時に作られたテーブルでご馳走を食べました。ゴールドラッシュに向かう何百人もの旅人と60人のインディアンも招待されました。その後、生徒たちは仕事に戻りました。ヤング大官長はこう言いました。合衆国の人々が10年間そっとしておいてくれたら、彼らと互角に張り合えるだけの力を蓄えられるでしょう。1849年の式典から8年後、生徒たちは再び7月24日を祝うため、リトルコットンウッド渓谷にいました。すると、2500人からなる軍隊が平原をこちらに向かっていると、馬に乗った4人の男性から知らせが入りました。アルバート・ジョンソン大佐に率いられた合衆国軍は、ジェームズ・ブキャナン大統領から起きてもいないモルモンの暴動を鎮圧するよう命じられていました。生徒たちは祝典を中断し、備えをするために家路に着きました。逃げるためではありません。ヤング大官長がこう宣言したのです。私たちは何の法律にも背いていないし、法律を破る理由も意思もない。しかしこの民を滅ぼそうとやってくる者に関しては、全能の神が助け出となってくださる。彼らはここにやって来られないだろう。この頃、私の曽祖父母はファーウェストからノーブに向かう途中で一人の子供を亡くし、もう一人の子供をウィンターコーターズで亡くしました。また別の曽祖母はまだ10代で、プラットリバーの南岸に沿って次の歌を歌いながら手車を押しました。見出せ神の国を、西へ遠く、生徒を悩ます者そこにあらず。彼らは川の向こうで太陽の光が軍隊の兵士の銃剣に反射するのを見ました。ボートも軍隊も生徒たちが真実であると知っていることだから背かせることはできませんでした。こうして和解が取り決められ、ユタ戦争は終わりました。今日、太陽は松井生徒の改宗の上で沈むことはありません。これは後にブキャナンの大失態と呼ばれるようになります。私たちは今同じ啓示と預言者によって導かれています。 預言者ジョセフ・スミスが亡くなったとき、別の人がその職を継承しました。その継承方法は今日まで変わらず続いています。6ヶ月前、4月の総大会で、モンソン長老が教会の16代目の大官長として支持されました。81歳の誕生日のちょうど5ヶ月前でした。98歳で亡くなったヒンクレー大官長の後を継いだのです。教会の専任使徒は、ほとんどいつも何十年という備えを通して多くの経験を積んでいます。モンソン大官長は、私たちの時代の諸問題に対処するのに理想的と言っていいほど適した人です。御父の御事から追放されたルシフェルは、今なお暗躍しています。ルシフェルは彼に従う霊とともに、できることなら主の技を妨げ破壊しようとしています。しかし私たちは前進し続け、家族や教会として福音の原則と儀式にしっかりとつながっていなければなりません。信仰を持って将来に目を向け、どんな試練が待ち受けようと忠実で真実であり続けなければなりません。父なる神と御子イエス・キリストは生きておられます。今日トーマス・S・モンソンがそうであるように、ジョセフ・スミスは神の預言者でした。何者もこの御業を止めることはできません。今日は私たちの末日聖徒の上に太陽はとどまることを知りません。イエス・キリストの御名により明かしします。アーメン。